月曜日の交流会のためにお祈りくださり、またご参加ご奉仕くださって本当に感謝をいたします。そういえばまだ1週間経ってないんだなと、何せ平成の出来事ですからだいぶ前のように思ってしまう、そんなところもありますし、まあ10連休という経験したことのない出来事でもあるので、私自身はとっても長いなとすごく感じているので、あ、そうか、まだ交流会のことを皆さんに礼拝の中でお伝えしていなかったと、はたと気がついているような次第です。とても恵まれ、天気がすごく心配されたんですけども、それで午前中大きな鉄板を峰山の方が出してくださって、聞けばやっぱり業務用、しかもそれが3つもあるという、そういう中で、でも雨が降らないかなという心配があって、早めにそれが終わったので、もう先に片付けてしまいましょう、片付けたら結局最後まで雨が降らなかったというのは良かったんですけども、それでももうとっととテントも片付いて午後の集会ができて、終わって本当にみんなで本当に心を合わせて神様を礼拝するっていうのはどういう形式であってもいいものだなと、特に私たちは子どもお楽しみ会のあのオープニングのところをさせていただくことになりまして、後で峰山の方がずっといろいろと関心を持って来られた時に家宝を見つけられまして、これコンピューターで鳴っていたんじゃないんですねって、確かにコンピューターを操作するものがコンピューターのごとくもうずっと均一のリズムで叩いているものですから、それは、舞鶴福音教会が誇るコンピューター人間ですと言おうかなと思ったんですけど、私が言わないで、純子兄弟がこうでこうでと、でそしたら、いや、ぜひおねだりしてうちでも使おうよと思います、本当にそういうふうにしていろんなお互いのしていることが受け入れられ、またよかったと、そうやって広がっていくのは本当にすごい感謝のことだなと思いました。子どもたちも楽しんで、怒られるぐらいにドタドタドタと外回ってたりもしてたんですけど、とても良い、でもあくせくしないゆったりした交わりが持てて本当に良かったと思っています。しかし運営の時からずっと気にかかっていて、またこれからもどうしたらいいのかと思っていることは、来られた方は本当に心開かれていろんな恵みを受けて帰っていかれたんですけども、やはり、いや峰山遠いねということで、峰山教会の人たちも実は峰山教会自体近くではないんですね。先生にお聞きすると、近くても30分40分かけて来る人が多く、また全学リッチホームではない、だからいろんな都合があると来れないっていう子たちもいる。もう少ししたら田植えが始まって、日曜日っていうものがない、そういう生活の中でそれでも礼拝にやってくるって方がある、私たちも、いやもう1時間以上も遠出するのは大変ですという方々、あるいは今までだったら乗せてあげるよって言えた人も、いやもうとてもじゃないけど誰かを乗せて運転するのは、だんだんそうなってきて、行きたいんだけど行けない、やりたいんだけどできない、もうそうした少しずつそういういわゆる閉ざされた状態、そういうふうになっていく中で、どのようにしてそれ開かれた本当に祝福されたそういう集会や働きを持っていくことができるだろうか、子どもたちに対してもやっぱりどんどん子どもたちの世界というのが本当に閉ざされていって、昔は気軽に声かけておいでよと言って、土曜日やってるからさと言ったら来てくれたものが、 もう声をかけても知らない人に返事しちゃいけないっていうんで素通りされたり、もう小学校3年生ぐらいの女の子が結構ですとものすごく丁寧に言う、どこでそんなの覚えたのっていうような、本当にそういう中でどうしたらいいんだろうとますます祈らされる思いがします。まあ、来週には親睦会が持たれる予定です。御山まではいけないけどそこにはと願っておられる方々何人もおられることをお聞きしています。祈っております。本当にまた良い時が与えられるようにとは思っております。今日の聖書の箇所は実は5月に入りましたがまだ復活の日の出来事なんですね。今年は何度も何度もこの復活のその日の出来事が開かれ、また共にその恵みに預かれる感謝を持っています。しかし私たちからしたら、私たちの教会ではイースターというと本当に開かれていろんな方々に来てもらいたいと、また私たちも楽しい時の一日であるんですけど、その当日実はなかなか弟子たちの心は開かれなかったと。むしろもういろんなことに閉ざされていた。それだからこそこの復活の一日をイエス様は長く長く過ごされたということを思います。その夜明け前にはもうすでに墓からよみがえられていたであろうと思います。もう夜が明けた時には墓の中は空であったと。ところがそこからなかなか弟子たちは信じることができない。マグダラのマリアにイエス様が現されたのは午前中だったのかお昼だったのかそれもわからないようなぐらい、まあ、いつかわかりません。で弟子たちに現れたのはそれもエマオの途上といわれるこのルカによる福音書が語っているその出来事と、いわゆるペテロに現れさらに10人の弟子たちに現れた、まあ、どちらが先かは分かりませんが、少なくともエマオの途上でイエス様が現れたのはもう日が暗くなっていますからと言ってお泊まりくださいというところまでイエス様共におられたわけですから、まあ午後の、まあ、だいたいエマオの途上のその距離が12キロと記されています。2時間か3時間かぐらいの出来事ですから、まあ、2時から5時ぐらいと考えます。そうするとそれお昼頃かあるいは夕方に弟子たちがガタガタガタガタ震えていると、とヨハネによる福音書で夕方にイエス様現れたとあるので、もしかしたらその後現れてだったかもしれません。ともかくもう日が暮れるという時にイエス様がエマオのところで現れ、慌ててその二人の弟子が帰っていってまたそこでイエス様が現れたというので、これはもう夜でしょう。まあ、そんな長い長い一日の出来事なんです。そしてそうやって何度も何度も、まあ、数えるとイエス様何度現れられたんだろうというぐらいなんですけども、まだおじまどい心に疑いを起こしているそういう状態であったと聖書は記しています。なかなか人間の心というのはそんな簡単に解放されない、すっきりしない、そんなものなんだなということを改めて思わされます。年号が変わり、また連休の中であり、この素晴らしい晴れ晴れとした天気の中にあって、もう喜ぶことがたくさんあるようなこんな中にあって、かえってそうだからこそ心沈む思いがする、そういう人もあるだろうと思います。まあ、5月病という言葉が使われるようになってだいぶなりますけども、 まあ、大体五月病というのはそういう意味ではなくて、あの連休であるいは新しい新入社員だとか新入学であるとか新しい環境の中になかなか対応できない、そういうことを、まあ、五月病と言ってはいましたけども、本当にかえってこういう晴れやかな中にあって取り残されたような、